心と体の健康タイム、株式会社 N ピアの鳴海修平さんとお送りしていきます。医者いらずになる1分間健康法から健康法を一つずつ毎月ご紹介させてもらってます。鳴海修平さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、なんかだいぶ寒くなってきましたね。
寒くなりました ね、
ね、本当ちょっと体調を崩しやすい季節でもありますのでね。
はい、まあ、11月はね、うん、特にあの秋から冬に変わる境目ですから、
うんうん、気をつけてね、風邪ひかないで、はい、この1年を締めくくりたいところですね。
そうですね。
はい、さて今日の話題は何でしょうか。
はい、17個 あるんですね、この1分間健康法というのは。
はい、
でやっとあの9つ目まで来たんですね。
そうですね、はい、
ね、今年始まってから始めたのに、うん、もうね、終わる前に年が終わりそうになっちゃって。
そうです ね、 ね、あの一つずつ毎月なので、なんかすごい長くかかるような気がしてましたけども、9つ目っていう感じ。
はい、もう9つ目というか、ね、まだ半分っていうか、
ね、まあそうでしたね。まあそうですけどね。いや、なんかあの毎回充実というか内容の濃いお話をしてもらってます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はですね、9つ目なんですけれども、吐く息に意識を向けてみようというお話です。
はい、吐く息、
はい、うん、まあ、息って、まあ、吐いたり吸ったりするわけなんですけど、はい、どっちが先かっていうのをこれ考えたことありますか。
吐く、どっちが先、吐くのと吸うのと、吸うから吐くっていう、だから吸うが始めな気がします。
うん、あ、そうかそうか、吸うから吐けるってことですよね。
はい、
じゃあ、漢字、呼吸という漢字をちょっと思い出していただきたいんですが、
はい
はい、どちらが先に来るか。
呼吸は呼ぶという字と、はい、吸うという字ですよね。
はい
はい、
ということは、
はい、
なんと、
はい、吐く吸う、
はい、
吐く吸う、
吐く吸う。
いやいや、吐くのが最初で、その後吸うって感じですね。
はいはい、そうですね。
あ、じゃあ逆ですね、私が思ってたのと。
そうなんですよ。はい、実はあの、ま、鶏が先か卵が先かっていうね、はい、あれよくありますけど、どっち先だと思います。
卵。
卵どうしてんですか。
卵から生まれて、うんうん、鶏に、まあ、ひよこ、鶏。
そうかそうか、なるほど。
はいはい、
じゃあ鮭といくらどっち先だと思います。
それはなんか鮭な気がしますね。なんかおかしいですね。ちょっと統一性がないですね。
おかしいですね。うん、まあまあそれはいいとして。
それちょっと関係なかったですか。
うん、あの、はい、自分も分かんない。
分かんなくなりましたね。
まあ、呼吸はほら、はい、呼吸というね、うんうんうん、漢字に表されてるように、
はい、
先に、吐くんですよ。
はい、
で後で吸うんですね。
うんうんうん、
でこれ実はあの人間の一生と同じなんですよ。あの生まれてくる時って、はい、赤ちゃんは何と言って生まれてくるかと。
おぎゃーって泣きますね。
はい、そうなんです。はい、これはあの先に吐いてるんですね。
ああ、そっか、息を吐いて泣いてますもんね。
で、あの世へ旅立つ時は、はい、息を引き取ると言います。
はい。
はい、実際あのお医者さんに聞いた話によると、はい、実際にこうスッと吸って亡くなるそうです。
じゃあ最後は吸って終わるっていうのが正しい。はいはい、
そうなんです。だからもう人間 の、 その長い一生でもそんな風になってるんですね。
あ、すごいですね。その始まり、はい、呼吸がどっちが先かっていうのが人生にも例えられるんですね。
そうなんです。だから呼吸っていう字を考えた方すごいですよね。
そうですね、本当ですね。
はい、
そのね、人の生まれてから死ぬまでを表してますもん ね、 ね、
まあ、そう考えるとね、鶏と卵どっち先だと思いますか。
はい、そこに戻るんですか。鶏
わかんないですよね。わかんないですよね。
真剣に考えちゃって、それは関係ないと思って、いや関係ない、よかった、は
い
はい、ちょっとわかんなくなっちゃいました。
親子丼食べます。
親子丼食べますが。
お好きですか。
はい、好きです、
ね、あれもね、なかなか食べるごとに私も悩むんですよね。
どういうことですか。
どっち先なんだろうみたいな。
どっち先、鶏と卵のどっちが先か問題になっちゃうんですね。
あの鮭といくらの親子丼もありますけどね。
あります。
あれも悩みますね。
そうですね。でも私美味しいなとしか考えないで食べてましたけど、なるみさん哲学的に考えちゃうんですね。
哲学的に考えるんです。
食べる時にもじゃあそういったことを頭の中巡らせながら、さすがなるみさんです。
ありがとうございます。褒められた気しないんだけど。
そうですね。いや、ちょっといじってしまいました。
ありがとうございます、ね、いつもいじられてるからみたいな。
いや、そうなっちゃいますよね。
あ、そうなっちゃいますよ。だんだんよく分かんなくなってきたけど。
親子丼と、親子丼はまあ置いといていいんですよね。置いといて、
はい、
はい、
うん、呼吸ですよね。それと絡めて覚えるとね、覚えやすいかなと思ったんですけど。
絡めていいんですか。ちょっと待ってください。親子丼と絡めると、
じゃあまあ一旦置いとい
て、
だんだんややこしくなってきたんで置いといて、
呼吸で考えていいんですよね。
はいはい、結局じゃあ息を吸う方が 後ということでございます
。そうですね、はい、吐くのが最初、はい、で吸うのが後、
はいはい、
それがこう正しい順番。
そうなんです。でそう考えるとですね、私たちがこの健康法ということで呼吸を考えた時に、はい、どちらが先になるかっていうと吐く方なんです、
はい
はい、これを先に意識的にすると、自然に、よく吸えます。
うんうんうん、
はい、なのでまずは吐くということが先だということをちょっと覚えていただきたいですね。
はい、
でちなみにあの呼吸だけじゃなくて、はい、全部実は出す方が先なんです、自然の摂理って。
出す方が先、はい、
だからあの気持ちよく食べたかったら気持ちよく出さなくちゃいけない。
あ、そうか、そっちが先なんですね。
そうだ、会食のためには快便が大事、うん、ということなんですけど、はい、これも実はあの一生のうちでいくとですね、はい、そんな風になってるんですよ。
一生のうちで出す方が先、
出す方が先なんです、はい、あのさっき生まれてきたらおぎゃっていう、ね、はい、息を出しましたけど、うんうんうん、じゃあ生まれてきた赤ちゃんはすぐ何をするかっていうと、はい、母乳を飲むって皆さんおっしゃるんですが、
はい、
実はね母乳を飲む前に排便という便を出すんですよ、はい、
へえ、そうなんですか。
そう
で、
まず出す方から先で母乳を飲むで、亡くなる時は、はい、死に水を飲ませると。
あ、なるほど、最後に飲んで含ませて終わるんですね、はい、すごい。じゃあ何事も始まるときには出す、はい
はい、呼吸も出す
が先、はい、
そうなんです、はい、あの例えばそのどっか入ったり出たりするね、
はい、
あの口のことなんて言いますか、このドアみたいな、
ドア、階、ドア、
なんとか口って言いますね。
出入り口、
出入り口、そうそうそう、そうです。
まあ
非常口って言いそうだったと思うんだけど、
ちょっと違うことが頭をよぎりました。出入り口、出るだ、出る、
そう、出る入るなんですよ。
本当だ、出る入るですね。はい、ああ、それ意識してませんでしたけど、
まあ英語でもほら、うん、ギブアンドテイクっていうから、はい、先にあげるわけですよ。はい、
そうですよね。
何でもやっぱ出す方が先なので、まあそんな風に覚えるとね、
はい。なるほど、出す方が先。
う
ん、
そうするとほら、あの卵と鶏どっちが先か分かるでしょ。
え、ちょっと待ってください。それどっちが、それ関係ないですよね。それ例えられないですよね。
いや、なんかね、そう考えるとですね、はい、あの出す方が先だったら卵じゃないかっていう感じしません？はい、
出すから、
うん、
出すから卵が先、
あれ違うか
な、出すから
鶏が先。あ、そうか、じゃあそういうことにしておきましょう。
なんかちょっと分かんなくなりました。
たびたびね、これこの話するとね、はい、そこに戻っちゃうんですよ。
あ、もうそうですよね、卵が先か鶏が先か、
ね、これ分かる方教えてほしいですね。
もう答え出ないですよね、うん、ちょっとき
っと科学的には出てるのかもしれないですよね。もう、
そっか。で、鮭もいくらなのか、はい、鮭なのかっていうのが、はい、あるんですね、答えが。
また戻りました。
もうちょっと混乱しちゃうから。まあ、とにかく、はい、呼吸も
食べ、とにかくとも締めてかかりました。
食べる時にも出すというのを先に行って、その後、吸うとか食べるっていうのがやってくる。
でも実はこの吐く方を気をつけるとですね、はい、健康にいいっていうのは私すごいね、実感した体験があるんですね、
はい、
あの昔ですね、飛行機に乗る回数がすごい自分多くて、
出張とかですか。
そうなんですよ、うんうん、年間100回以上乗ってたんですよ、
それはすごいですね。
そうすると、大体まあ3日に1回ぐらいは飛行機に乗るんですけど、うんうんうん、ある日突然ですね、
はい、
あの手先とか足先がしびれてきたんですね、はい、なんだか知らないけど、
はいはい、
そしたらね、急にあの意識が遠くなって、
うんうんうん、
目の前が真っ暗になって
ですね、大丈夫ですか。
大丈夫、
今ここにいますもんね。そうですね、
そうでした。
ちょっと今その時の気持ちになっちゃって、
そうもう、
で
なんかね、もう気を失いそうになったんですね、
はいはい、
急に、
はい、
で、あ、なんだろうなと思いながら、うんうん、あ、でも、あ、もしかしてこれで向こう行っちゃうのかなみたいな、
そんなことが飛行機の中で、
まあ、あったんですよ、はい、で、まあ、ちょっとまずいなと思いつつ、
はい、
半分こう遠のく意識の中で、
うんうんうん、
あ、なんか具合が悪いなと思いながらいたんですが、うんうん、
はい、
そのうち、まあ、5分か10分でだんだん戻ってきたんですね。
あ、まあ、意識が戻ってきた
んですよ、はい、なんだろうなって分かんなかったんだけど、
うんうんうんうん、
飛行機乗るたんびにそれ出てきたんですよ。
それはもう乗れなくなっちゃいますよね。
そう、でも乗らなくちゃいけないんで、
お仕事ありますし。
そうなんですね。で、飛行機に酔ったのかなと思ったんです最初。
あ、そっか、乗り物酔いだと思ったんですね、
かなと思ったんだけど、
うんうんうん、
あの何回目かの時にですね、
はい、
飛行機が動き出す前にそうなったんですよ。
あ、まだ動いてないのに
酔
っちゃったというか、その意識が遠のく、
そうなんですよね。ってことはこれ酔ったんじゃないなと思って、うんうんうん、あの知り合いのお医者さんに聞いてみたんですね、
はい、
そしたら多分ね、パニック障害じゃないかって言われたんです。
パニック障害、
ええうん、なんかそのストレスとかがたまると、はい、本人が意識してなくてもそういうことがあると。
あ、ストレスからくる
パニック障害らしいんですよね。でおそらくそうじゃないかっていうので、うんどうやったら治るんですかねって言ったら、まあ、やっぱりねこれ難しいんだけど、例えばまあ呼吸を整えるとかで治る人もいるよって話聞いたわけですよ。でその時に思い出したのが、はい、当時まあ、こういった形でラジオで番組をいくつかやってた中で、あるパーソナリティさんが、腹式呼吸のことを教えてくれたことがあって、吸う時にお腹を膨らます、吐く時にお腹を引っ込めるっていうですね、でこれをやると自律神経も整うんだよっていうことを教えてくれたんですね。やってみようと思ったんです、
腹式呼吸を、
でこのパニック障害になる前ってなんか予兆があるわけですよ。ちょっとこうなんかしびれが出てきたなと か、
そっか、
なんかこうクラクラするなとか、お腹が張ってきたなとか、出てくるんですね、でそうなるその予兆の段階で腹式呼吸やってみたんですよ、
そしたら
ですね、収まったんですよ。
へー、すごい。ならなかったんですよ、その時は腹式呼吸をして、自律神経が整った
という、たんでしょうね。
呼吸一つでそんなとても苦しかったりとか意識が遠のくっていうような症状が収まっちゃうんですか。
収まったんですよ、これ自分も効き目にびっくりして。
そうですね。
で2回目もそうになった時にやってみたんですね、やっぱ収まるんですよ。
はあ、じゃあやっぱりその腹式呼吸の効果ってことですよね。
でその時は、苦しいので、思わずその息吸う方に意識を行きがちなんですけど、あえて吐く方に意識を向けるんですね。だから吸いすぎないで吐くようにするっていうか、
吐く方にちょっと意識を向けたんですね、
だからさっき言ったようにその、ね、吐く方が先っていう、その鶏の話じゃないけど、吐く方が先という方に意識を向けると、まず吐く、そしてちょっと吸う、ゆっくり吐く、でちょっと吸うと、これを、ね、やるとですね、パニック障害の症状が予兆の段階で収まるっていうことが分かったんです。
吐く方にじゃあ意識を向けると、吸う時はなんかそんなにたくさん吸い込まなくてもちょっとでいい、ね、
ちょっとでいいんですよ。
でそしてまた吐く方にこう意識を向けて出していく、そうするとパニック症候群がなくなった。
私の場合は治ったんです。
わー、すごい。今はじゃあ飛行機に乗っても大丈夫ですか？
それをねどれくらいしたかな、やっぱり、まあ、最初出ますからとしても、それをこう抑えてるうちにね、ですね、5、6回もうちょっと乗ったかな。そうしてるうちに忘れてました。
あ、もう自分の中で意識しなくなっちゃったんですね。
意識しなくて もうだから、今は全然出ないですけど。
へ、
当時の、ね、やっぱり半年ぐらいは続いたと思いますけどね。
あ、それは長い期間ですよね。
ただそのだんだんね、予兆の段階で分かるようになってきたので。
そっか、で体 もう大丈夫になってきて、今はもうそういう症状出ないですね。これじゃ あ、 息をこうしっかり、まあ、吐く息っていうのに意識を向けるっていうことをすると、皆さんも普段の生活で何かストレス感じていることとかも和らぐかもしれないですね。
結局、まあ、パニック障害イコールそのストレスが溜まった状態というふうに考えると、何かね、もう普段その原因不明の調子が悪いとかですね、まあ、肩こりとか腰痛も、まあ、頭痛もそうなんですけどね、8割の原因分かんないって言われてますね。
そうなんですか、確かになんかなんとなくなんか元気でないとか頭痛いとかっていうのって本当に何がいけないのか分からないまま。
そうなんですよ。
でもなんかこう結構なんか月の半分ぐらいそんな状態が続くとか聞いたりしますよね。
だからまあ上から言って頭痛、それから肩こり、腰痛、あと腹痛もそうらしいですね。
お腹痛くなるのも、
食中毒とか以外は、例えばその便秘とか下痢とかあると思うんですけど、あれもほらストレスでよくなる人いるじゃないですか。
そうですよね、なんか胃が痛いとか重いとかね、ありますよ
ね。だから胃腸の具合もそうなんだけれども、原因がわからない場合がほとんどなんですよね。
じゃあ治しようがないですもんね。なんかこれっていう原因がないとどうしたらいいかわからない。
だからこれも薬飲んでも治らないですから、そういう時は呼吸で治るんです。
それはもう何にもお金出さなくても吐く息っていうことで。
そうなんです。
呼吸に、ね、気持ちをちょっと、向けてみることで治るかもしれないよと。
まあ、1分間健康法というね、この本を、買っていただくと分かります。
わかりますね、はい、この本を買っていただくと、
は
い
は
い、
詳しくはこちらの本をご覧ください。
わかりました。これね、あのバニーブックスから出ておりますが、書店やインターネットなので
最後もねしっかり宣伝
するという、はい、これじゃあ1分間をあの、まあ、時間としては意識して、吐く息にあの気持ちを傾けながら呼吸をするという
そうなんです
、ことをするといいんですね、
は
い、
まずは吐くところからですね、
はい、
そして吸う、はい、まあそのそうですね、吸う息の倍から3倍ぐらい時間をかけて吐いたらいいと思いますね。
ああそんなに長くじゃあ吐く方に意識を向けるんですね。
はい、
はい、
でまあ、あの呼吸の仕方いろいろあるんですけど、
はい、
まあ、詳しくはお本をご覧ください。
あ、わかりました。このじゃあ詳しいことは、
ね、あんま詳しく言っちゃうと売れないからね。
そうですね、この1分間健康法を読んでいただくと詳しいやり方まで書いてありますから ね
僕だって薬代かからないんだから
そうですね、
この、ね、830円ぐらいはもうぜひ出していただいてですね、
はい、はい、定価本体830円です、ね、はい、プラス税です、ね、
プラス税、
はい、ということになっておりますので、ぜひね、この成美さん著書、そして小別良一さんもね、こ の, あの本に関わっていらっしゃると。
はい、小別先生と一緒に書いてます、
はい、書いた、ね、本ですよね、はい、医者いらずになる1分間健康法ですので、ぜひこちらお手に取っていただきたいと思います、
ね、小別先生お医者さんなのに医者いらずになるっていう本書いちゃったんです
ねいいんでしょうかっていう感じですよ ね、はい、今日は吐く息に意識を向けてみるという健康法を教えていただきました成美周平さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。